はい、皆さんこんにちは、ポッドキャスト何があってもは、私倉本七子が日常の中で感じたこと、思うことを、ただただ一人でお話ししていく、聞く日記エッセイのようなポッドキャストでございます、番組でございます。よろしくお願いします。はい、今日はね、ビデオポッドキャストはなしでやっていこうかなと思います。ここ最近ね、毎回やらせていただいてたんですが、まあ毎回ね、やるかやらないかって決めてなかったんですけど、理由は YouTube がね、なんか溜まってんるのよ。出す YouTube がね、パパとの YouTube もよく撮ってるし、マリエちゃんとね、金沢の旅行に行った時のポッドキャストもまだ後編が残ってるんで、そちらもね、いくつかここ近々上がると思うので、まあビデオポッドキャストもね、やってるともうちょっとお腹いっぱいね、そんなに見たくないよっていうね、方もいるんじゃないかなと思うので、ちょっとお腹いっぱいですってなっちゃったらまあ良くないなと思うので控えておこうと思います。声だけで失礼いたします。いや、話したいことね、ちょっといっぱいあるんですよ。なんでこんなに話したいこといっぱいあるのっていう感じなの。今日こそはね、やってくよ、レターを読んでくよって思ってます。はい、最初のですね、5分ぐらいちょっと喋っていいですか。はい、古民家ヨガマルシェにですね、参加させていただきました。上田真美さんね、ヨガ先生のね、上田真美さん、真美たんって、私マミタンって呼ぶことにするっていきなりね、茜先生が LINE で言ってたのでね、なんて可愛いこと言ってんだろうと思って、私も便乗してね、マミマミペアが おりますから、ハーモニーにはマミちゃんとマミタンっていうことで、まるまるタンってさ、呼ぶのいいよね。私よく呼びます、その呼び方で。ポンポンプリンタンとかさ、パパのこともパパタンって呼んだりするので、私のことね、自分でママタンって呼んだりするので、子供に対してとかね、パパに対してマミタンで言っていこうと思います。そう、その日ね、朝から別のお仕事があってですね、いや、その日すごいいろんなことがギュギュって集中したんですけど、朝まず5時起きぐらいでですね朝一にね、百貨店さんの方とお仕事させていただいて、ヨガの先生としてね、お仕事させていただいていて、そちらは、なんて言うんですかね、オフィシャルじゃないイベント、やばい。オフィシャルなんだけれども、なんだろう、私のインスタグラムからお申し込みするとかではないところからお申し込みしていただいた方たちに向けてですね、はい、会社さんとお仕事させていただいて、そこで朝のね、屋上でヨガをさせていただいたんですよ。どこにもね、載らないと思うんですが、その映像などはね。すっごいね、面白かったです。で、私とヨガした後にウォーキングを、その生徒さんたちが皆さんされるということで、1時間ぐらいウォーキングされるということで、すごいなって、朝早くからヨガしてウォーキング、今最近ね流行ってますけれども、で、そのね、ウォーキングの先生が裸足だったんですね。で、裸足じゃんと思って、でもなんか誰も突っ込まないっていうか、聞かないんで、先生裸足ですかっていうのを今のところ聞いてないなと思ったんで、最後ね、私のレッスンをこう座って見てくださっていて、あ、はじめましてって言って、先生裸足ですかって、私がそうなんですよ、毎日裸足なんですって言って、みたいな、ただの裸足じゃないからね、悪いけど、その裸足で道路はやばいから、裸足に革一枚っていうんですかね、多分作ってる気がする、あの靴、笑うんじゃないよ皆さん、そう、多分作ってると思う、裸足に革、その靴の作る途中みたいなさ、ちょっとごめんなさいね、一回集中して、その底の布べら一枚みたいな、足の形の薄革一枚に紐がついてて、その紐が親指と人差し指の間をこう通ってて、それが絶対オーダーメイドとか、だってあの靴って売ってるところ見たことない。で、やっぱり靴って今だと分厚さがあったりとか、 今ね、薄い靴がすごい流行ってるんですよね。この間ジムのお兄さんにも聞いたんですよ。ワークマンに売ってる、ワークマンに売ってる靴じゃないか、ワークマンでも流行ってるんですって。ジムのに行く人たちの中で爆流行りしてる、ワークマンの600円だか800円だかの薄い靴、そこがペッタペタの、多分ワークマンなんで、お空の上に登ってく人、ちょっとごめんなさい、なんでしょう、鉄筋のコンクリート、なんだろう、足場とかの上に登る人用の靴なんでしょうか。靴底が分厚いと自分の足の圧がどれぐらいかわからないっていうので、ワークアウトの時にいいんですって、マッスルの人たちにも。で、僕も持ってるんですけどって言ってて、ああそうなんですね。だ、その足の裏が薄いというのがいいみたいで、ウォーキングの先生も、私言ったんですよ、私実は最近ジム行ってウォーキングすると、私の場合このここが痛くなるんですよみたいな言ったら、先生、あ、それはね、足を使って歩いちゃってるんですよみたいな、やっぱりそうですか。で、やっぱりどんなトレーニングをしていても、ってその方昔すごい筋力の、トレーニングをされていた方なんだけれども、走ってもマッスルしても歩いても全部その己の歩き方でやるでしょって、立ち方とか。そうですよね。だから結局それで癖が、土台が整ってない状態でやるので、腰が痛めちゃったりとか、マッスルのトレーニングの30分1時間よりも皆さん歩いてる時間の方が長いんでって言われて、いや本当そうですよねって、たくさんその休憩時間っていうんですかね、お話しさせてもらって、すごい私受けたいんだけどこの後と思ったんだけど、古民家ヨガマルシェに行かねばって言って、そっから急いで古民家ヨガマルシェに行って、平穏の設営をして、平穏ね、私のやってるブランド、香りとか書いたりとか、そういう、まあ、平穏、心のね、平穏を自分のコンテンツプロダクトで保ってくよっていう、戻ってくるよっていうようなブランドなんだけど、それの出店もね、今回させていただいて、ヨガもさせていただいて、いや、本当パロさんとね、販売させていただいたんですよ、ニュープロダクトとしては。なんかね、すっごいたくさん持ってたんですよ、段ボールで。だけど全部売り切れちゃったの。なんかすごく嬉しかったですね。マミタンの利器っていうことではある。なぜかっていうと、私お店に立ってまして、まあ、ヨガ以外の時間はほとんどそのお店にいたからね、立ってたら、すいません、なんか、すいません、昨日みたいな方が来られるんです、何名か。昨日ってなって、あ、パロさんとですねって、あ、そうですって、マミ先生が今下でおっしゃってて、って言って、あ、そうですって言って、これパロさんとっていうのがあって、って産地はこういうところにあって、どういうふうに作られてるかというとって、木がね、枯れた状態で必ずそこから伐採されてっていうふうに、きちんとした条約というのがあって、決まりがあって、限られた人しかそれができなくてっていう。で、この産地のものはこういう色でこういう香りでみたいなものを、パロさんとの人っていうぐらい説明をさせてもらって、で、付け方はですねみたいな、こうして それをすごいたくさんの方にお話しさせてもらって、みんな買っててくださるんですよ。いやさ、すごくない？それって普通に考えてみて、だって知らないものだよ。使ったこともない、見たこともないもの。見たことはあるのか？使ったことがないけれども、おすすめされてて、先生が買って帰ろうと思うんですって言うのって、普通にすごくない？本当に。で、実際に香りを嗅いでもらうと、いい香りみたいな。香水がちょっと苦手なんですっていう方もいらっしゃったんだよ。で、そっかそっかって。で、火がこうずっと煙が出るっていうよりも、パロさんとってすぐ煙が消えるので、まあ、空間の浄化にも必ず私は使ってますんで、毎日。なので、各部屋に置いてあるぐらいなんですよ。お手洗いにももちろん置いてあるし、ちょっと気が悪いなってなったりとか、お掃除した後とかには必ず、子供の部屋とかにもね、もくもく煙を持って歩いたりするお母さんなんで、必須なんですけど。ってことで、私いろんなブランドさんでパロさんと買ってて、いろんな仕入れ先から電話して連絡してっていうの、結構4年前ぐらいからやってるんですよ。で、たどり着いた、すごく香りがいいパロサントがあって、そこと、ちょっと仕入れさせていただいて、やってるんですよ。だからね、ほんとおすすめなの。 そんな言ってさ、早くオンラインで売ってよって思いますよね。はい、今週はちょっと忙しいので、来週ね、用意できたらやっていこうかなというふうに思います。ヨガの方もね、サウンドバスの方も、てかね、もうほんと古民家ヨガマルシェ最高でしたね。なんて素敵なイベントなんでしょう。なんか多くを語りたくないぐらい、本質的なところがダダ漏れですね。これぞこれぞって感じでしたね。いろんなものがあるじゃないですか、今の時代って。で、いろんな行きたくないイベントとかもあるじゃん、言うな、そういうこと。だけど、行きたいな、これはって、こりゃ行きたいんだろうなって、入り口にこう列をなしてみんな入ってきてくれて、130名以上来られたって言ってたかな。古民家なので2階建てになってて、すっごいだだ広くてっていうところではないんですよ。だけど本当に可愛くて、キッチンがあってとか、畳のスペースがあって、そこになんかいる人たちが全員いたいと思ってるみたいなね。なんかハーモニー味があるというか、ハーモニーの時にもそんなような話私もしましたが、マミタンもね、一緒にやっている、これなんだよなっていうエネルギー、みんな笑顔が可愛らしくて、男性も女性もなんか多幸感みたいな、多幸感で満ち溢れた空間みたいな、全員幸せそうみたいな、楽しそう、なんか自由であり、そして人とつながってるみたいなところって、多分マミタンが作り出したんじゃないかなって。その縛ることもなく、好きにここでリラックスしてね、くつろいでねっていう緩みも持ちながらも、会いたくて来てるっていう人と人の本当にその愛があるつながりっていうのが、イベント全体を通してめっちゃ感じられてね、素敵なイベント作る人だなって、もう本当尊敬してます。とサウンドバスの時間にはさ、もう笑っちゃったんだけど、サウンドバスを私すごい集中してさやってて、パッて右見たらぎゅうぎゅうなので、なんかエントランスで寝てんのよ、結構数名。おっとってなって、そしたら、はぁとか言って手振ってくれてる人もいて、私に、なんか集まってる上にいた人たちも下に降りてきてると思って、それがすごい嬉しかったんですよ。なんか音を出したらみんな寄ってくるみたいな。それで、おのおのの場所で目閉じてる人もいれば、こう体伸ばしてる人もいたりとかして、さっきまでお友達と喋ってた3人組とかが、パッて見たら窓越しに目閉じちゃってんの、3人。可愛くない？私喋ってたんですよ、3人。だけど、好きな音だったのかな？なんかね、それって超ナチュラルじゃない？目閉じてて、みたいな。で、しばらくしたらまた話し始めるみたいな、小さな声で。何これ？みたいな。幸せすぎ？なんかもう、ちょっと泣きそうになっちゃうというか、胸いっぱい。で、チケットがね、ソールドアウトだったりしたので、後から来てくださる方もいたんです。じゃあ、予約は取れなかったんですけど、お顔を見たくてとかね、平穏のお店見たくてとか、お話がちょっとしたくてって言って来てくださった方が、自分一人二人じゃなくて、ご挨拶しに来てくださって、ありえるみたいな。その小鳥たちのように一緒にね、その時間に来てくださってたら聞けたんだろうけど、レロも、またね、イベントありますから、行かせていただきますなんて言っていただけたんだけれど、すごいね、嬉しかったですよ。そんなこんなでちょっと、レターをね、紹介させていただきます。ちょうどそのね、古民家ヨガマルシェの、はいはいはい、ボムズネーム、えみこさん。ナナコさん、はじめまして。本日、マミさんの古民家ヨガマルシェ、ナナコさんのお時間にご予約させていただきながら、すいません、無理をせずお休みさせていただきました、エミコと申します。マミさんとは去年の古民家ヨガマルシェで出会わせていただきました。ビデオポッドキャストをなさってるのを知り、甘納豆の回を、拝聴拝見し、始めから終わりまでいろいろと突っ込みたくなりながら、ナナコさんの優しい優しいお声にとっても癒されました。今日はごめんなさい、そしてありがとうございます、心よりって書いてあって、美子さんありがとうございます。前日からね、マミタンからご連絡いただいていて、知ってましたね。いろんなご体調もあったりとかね、しますから、 全く気にしないでくださいね。こちらは何も気にしてないのでね、愛を持って受け取ってくださいね、この言葉を。本当に気になさらないで、皆さん。体調が悪くてとか、ちょっと気分が乗らなくてとか、やっぱりっていうのって、あっていいんで、あっていいという世界観で私生きてるので、どうか謝らないで、ね。無理をしないで、ありがとうございます。甘納豆の回ね。ありがとう、ありがとう。聞いてくださってありがとうございます。またいつかね、リアルで、恵美子さんお会いできたらと思ってますから、よろしくお願いいたします。いや、おまみたんさ、ポッドキャスト聞いてくださってるから、なんだろう、出演者の方にね、こう、ちっちゃなお菓子とお手紙とって用意してくださる中で、甘納豆入ってたのね。え?とか言って、私エントランスで、甘納豆なんだが、とか言って、誰も、その時誰も知らない人しかいなかったのにした。甘納豆とか言って、ちっちゃい声で写真撮るとか言って。そう。ねえ、ありがとう、ありがとう。本当にね。で、来てくださる方もお団子くれたりさ、欲しいもくれたりさ、みんなありがとうね。本当に、なのこさん好きかなと思ってて、好きに決まってんのよ。お団子、おまんじゅう、甘納豆、欲しいもね。ありがとう、ありがとう。恵美子さん、ありがとうね。レターくださってありがとうございます。まあ、そんな古民家ヨガマルシェ、ちょっと喋りたいことすっごいいっぱいあるんだけれど、レターをね、読んでいこうと思います。まみたん、改めてありがとうございます。そして、古民家ヨガマルシェに来てくださった皆様、インスタグラムで、度重なる発信を見てくださった皆様、そして何よりポムズのみんな、ポムズね、すごい来てくださったんですよ。ポムズですって言ってくださって、50人来てねって言ってましたよね。古民家ヨガマルシェ大成功させたいなって、みんなに来てほしいっていうのを呼びかけさせていただいて、このポッドキャストで実際に来てくれてさ、もうありがとうね。どうだった?来てくれた人、本当に同じ声だって言われたんですけど、違う声だったらウケない、あってね、どうするの、違う声だったら、ポッドキャストと違う人だったら本当に同じだとか言ってくれたんですけど、一緒だからね。そう、声の心配もせずにですね、音だったりヨガだったりアビにまた来てほしいなと思ってますから、いつもありがとうございます。こうして聞いてくださって、はい。ではレターを読みますよ。マルコメちゃん、ナナコさん、こんにちは。美容医療自体全く経験のない、もうすぐ35歳です。全く経験がなくて、マルコメちゃんあんなに綺麗だったらごめんなさい、一生やらないで怒ってんでしょえ、35歳で美容医療全くやってなくて、ちょっとすれ違った人が引くぐらい綺麗なんですよ。ごめんなさいね、マルコメちゃんって本当だからね。お世辞とかじゃないんです。その噂話だけしたことありますから、私。マルコメちゃんのこと知ってる人だと思うんだけど、マルコメちゃんってさ、綺麗すぎない?っていうことについて喋ったことあるぐらいなんで、やめてくださいね、美容医療は。35歳までカウントダウンになった今、急激に老けを感じて焦っています。やっぱり35歳は節目なんでしょうか。先日5年前に挙げた私たちの結婚式での動画を見返して、パパと老けたというかやつれたよねと言い合ってると、居合わせた知人が、いや丸コメちゃんは変わらないよと言ってくれたのを、パパがいやいや老けましたよと言い返していて、当時はいつまでも綺麗な奥さんでいてねなんて手紙に書いてくれていたことを思い出して、遠い目をしてしまいました。痛みに強い美容医療初心者がいきなり韓国へ行くのってハードル高いですか?私の悩みは毛穴とかくすみ、まぶたがくぼんで、目の下のクマが盛り上がってきて、エラの張りとか、なんか顔大きくなってきちゃってて。ハリネズミマークやめれる?ハリネズミマークどういうこと?あとはここ1ヶ月ぐらいで髪の毛が薄くなってきた気がします。てんてんてん、目ぐるぐる。急に?はてな。医療とかの前に習慣から見直すべきだよなと思ったりするけれど、日頃の美意識を保つ取っかかりになるだろうから、行ってみたい韓国、出てみたい日本、PS、 ナナコさん、インビザラインは現在どうですか?もう終わりましたか?私はワイヤーでの歯列矯正を何年も前にして、夜間だけのマウスピースをしてますが、歯並びがガタガタしてきてしまっていて、マウスピースをしている時間を長くするしかないと言われています。また矯正を始めるのも大変だなと思いながら。 気をつけることがたくさんですね。教えていただいたカッサが届いたので早速使ってみます。あれ本当、やってごらんやってごらん。いやマジで丸込めちゃんさ、いやもう晒したいぐらいの綺麗さな、ごめんね顔晒さないです。いやでもわかるわかる、そのさ言ってくれてるこの毛穴くすみ、まぶたくもくぼみ、目の下くま盛り上がり、えらはりね、わかります。35歳からなんじゃないかな。まあ毛穴とかってもうだいぶ前ですよ、本当に20代後半とかさ、20代の時シミとかじゃん、とりあえずみたいな、えたるみってなんだろうみたいな、もう黙れって感じなんだけど、昔の私たるみは別にみたいな感じだったんですよ、20代の前の方とか。まぶたくぼみあります、まぶたくすみもありますよ、なんか目周りくすむ、目の下くま盛り上がりもありますね。まぶたくぼみ、目の下くま問題はリジュランって流行ってるじゃないですか、あのそれのなんかアイリジュランってやつが今のところ私の知人の中では、まあ、一番効果があるかなって言ってます。アイリジュラン、とんでもないです、検索しないでくださいっていうぐらい、目の周りにこうちっちゃなこうボコボコボコボコっていう、全部注射器の跡、そのそこに全部こうリジュランを要は目の周りにこう打っていくんですよね。そうするとちょっとパンと張りが出たりとかってしていいよっていうんですよね。もう私目周り何もやってないんで、あのそれこそまぶたのくぼみとか、ちょっと気になりますね。で私の場合は二重の幅がなんか狭くなってきてる、だ多分落ちてきてんだと思うんですよ、まぶたが落ちくぼむみたいな。でこの間のマリエちゃんとの YouTube でも思ったんですけど、やっぱ私まぶたくぼんでるし、あれ結構韓国行って1週間ぐらいなんで、ちょっとダウンタイム中なんですよ、肌がちょっとゴツゴツなんですけど、こういろいろねピピピピやったから赤くね。エラ張りは私エラにだけボトックス打ったことあるんですね。ちょっともうやらないかな。エラー張りのボトックスやってほっぺがやっぱたるむ、このマリオネットラインっていうんですか、顎のところについてきたりもするんで、確かに顔が別人ぐらい細くなります、エラーの張り直すためのボトックスってね。だけどなんか噛み方が違和感みたいなのもないし、でもボトックスは私、まあ歯が割れそうになったんで行ったんですけど、今のところまだ歯が割れない状態なのでやってないけどね。顔が大きくなるってあります、エラ張るもあるし。でもしかしたら食いしばってる、食いしばりがあると歯並びガタガタしてきちゃうって私もねインビザラインの先生にも言われました。でインビザラインはもう終わりました、枚数は終わったんだけど、まだ歯がちょっと動いてるんで、っていうのも先生に嘘ついてて16時間ぐらいやってくださいとか言われててやってなかったんですね、1週間ぐらいで。やってない状態で行って、そしたらやっぱ歯がまだゆらゆらしてる状態で今まだいるんですね。なんで、まあ、ずれてるかどうかわからないけど、今のところ見た目はずれてないです。はい。でもそうですね、言うこと聞いてないです、私本当に。なんで夜だけのマウスピースとかもしてないんで、なんか嫌じゃないあれ。その分かるんですよ、やった方がいいって。しかも私歯ぎしりして歯割ってるんで、で歯ぎしりするんだったらもう歯並びなんてどんどん悪くなるだけなんでみたいな、絶対してくださいとかって言われたんですけど、してないです。私の場合はなんかガタガタしないっていうか、横ずれだけ直してたんですよね。そもそもがこう上下にどこもガタついてない状態でインビザラインやったので、ずれが分かりづらいんだとは思うんですよね。まあ何年か前の歯列矯正だったら一回ね見てもいいかもしれないけど、夜間だけのマウスピースを長くするだけで治るんだったらね、またいいけれどもね。いやそうそう、話戻すと美容医療、痛みに強い初心者絶対行った方がいいんじゃない、韓国に。で別に日本でもできると思いますし、何が悩んでんだろう、毛穴くすみ全部解決すると思いますよ、韓国行けば。っていうか私毛穴 くすんでて、毛穴が垂れててとかくすんでてとか言って、目のここが気になってとかって言ってごらんなさい。うん、そんなことよりあなたはこういうふうに肌が汚いとかすごい言われますから、それ通りにやっていったらやっぱりある程度自分のその凹凸のまま皮膚は綺麗になっていくと思うんですよね。細かいんですよ。これはあなたクレーターみたいな、ちっちゃい時ニキビやったでしょってかなり深いから、でも他にいろんな美容医療やってるでしょって、だからかなり肌が薄いから、こっからここのほっぺの横のクレーターを消すにはこれぐらい強いのやんなきゃいけないみたいな、でもそれやったら肝斑出ちゃうみたいな、どうするみたいな状態に なるんだけど、それも全部先生が教えてくれたりするし、1年ぐらい待ってたらどんどん新しい機会が出てくるので、私もそれこそまぶたギリギリ、下のまつげギリギリのとこの茶色いシミとかが気になってたんですけど、それも久しぶりに日本のクリニック行った時に、あ、倉本さんぐらいの薄い茶色もいけるやつありますよ今みたいな。でそんなに高くないので、そのシミ治療とか毛穴治療ってね、なんか高いのってやっぱたるみ治療とかかな。あとまあクマの手術って怖いじゃん。一回ベロンってこうまぶたをひっくり返したりしないといけないでね、あのメス入れたりもするからちょっと怖いんだけど、まあアイリジュランぐらいだったら、私はやっぱ韓国の方がいいと思いますね。やっぱり先生の言ってることのレベルが違うのと、やっぱ看護師さんとかがやらないっていう、あと事前の説明が長すぎるっていうねのはあります。全部いろんな角度から写真撮って、あれがダメだこれがダメだって言われますから、日頃のスキンケアなんかもすごい言われます。何やってるってあれとこれとこれダメです、これを買って帰ってください薬局でみたいなとか言われますから、面白いと思いますよ韓国行ってみると。で痛みに今弱い人でもできるようなものもたくさんありますから、やってみるといいと思いますよ。麻酔塗ったら大丈夫だし、どうだろうね、出てみたい日本って。日本出たことないの？出てごらんなさい一度、それだとしたならば出ていこうね。結構ねいいと思いますよ。最初韓国いいんじゃないですかね。あのすごいさ、高くない安いものってすごいたくさんあるんだよ韓国って、どこにでもね。でもあの行くところ気をつけてね、その安くって安すぎるっていうところはあんまり良くないから、すぐに予約ができちゃうね安すぎるところってあんまり本当良くないからね、あのちゃんと見ないとだけど、うん、なんて言うんだろう、 2、3時間で着いちゃうでしょう、あの日本から飛行機で。だし韓国料理とかが好きだったらすごいいいんじゃないですかね。え、出て行きましょう。で、この老けた話、結婚式の動画をまず見返したことないし、動画ないしね、私写真もないからわかんないんだけど、見てない。どっかもう捨てたかもしれないから、結婚式の写真いらねえからさ、捨てちゃったと思うんだけど、老けた、いや老けましたよっていうのはあれじゃない、その子供が〇〇ちゃんの子頭いいよねって言った時に、いやいやいやっていう日本人のあれじゃないですか。いつまでも綺麗で可愛いって思ってると思いますよ、パパは丸米ちゃんのことをね。でもね、やっぱり35歳とかになってくると、あの老けを感じる当たり前にな、で普通にそれってあの普通なんです。で私本当にそう思うの。なんか体型とかもそうで、年相応のというか、なんか無理あるし、ちょっと違和感ないですか？どう？なんか、え、それ私だけ？っていうか、イメージなのかな？なんか、少し前に話したのかもしれないんだけれども、キリないじゃない、こういう美容のものって。例えばさ、おへその下のお肉とかがさ、お肉がつく場所が変わってきたりするじゃない。マルコメちゃんどうかわからないけど、なんか背中とか二の腕とかおへその下とかポコンと出るみたいな、いろんな筋力ってやっぱ骨盤底筋含め内転筋とかいろんなところが、あの年の運動してるしてないってよりも年齢に 応じて、そして筋力を維持するよというエストロゲンの減少っていうのも相まって、どう考えても衰えるわけよ。それを例えば注射の何かの力で脂肪をバコバコ抜いたりとか、ガリガリの腕とか、なんか細細の肩とか、なんかちょっと違うかなって、それは私思ったりします。多分ヨガやってるからだとは思うんですよね。それはね、僧帽筋の盛り上がりとかさだって韓国の女の子たちって、本当に多分私知りすぎちゃってるぐらい、パパの職業柄もあって知りすぎちゃってることもあるんだけれども、よく今インスタとかであるのがさ、とにかくいろんなところを脂肪を溶解する注射を打ったり、あとボトックス、肩、ふくらはぎ、もも、首、ね、エラ全部打って、やっぱり起き上がれないんですって、自力で。ありえる？その朝起きておはようって起きれない、であとスーパーの袋が持てないとかなんですよ。私さっきスーパーの袋3つ持って帰ってきたのね、たくましい二の腕でね。そういうことできないだったら、やっぱ子供にカレーも作れませんから、それは違うかなって思ってます。なんか、伝わってんのかなこれって。ね、大事なのがやっぱり自分のことが好きってことだと思います。どうでしょう、自尊心を高めるための美容であってほしいっていうふうに思ってるけれども、自分を持った上でね、やっぱり選択するっていうのがすごくよくって、このパパとの会話もそうだけど、愛が土台にあるんだと思うんですよね。老けたっていうか、やつれたは本当にまとえてる。なんか老けたっていうのって多分やつれたなんだよね。私がほら言われた肌に元気がなくてたるんでますみたいなやつ、あれだと思うんですよ。パンって内側の張りがない。髪の毛とかも多分そうで、スカスカになってくらしいんですよね、お肌も。で、そこの潤い、なんか習慣って書いてあるでしょ、ここに言ってくださってるでしょ。それもあると思います。今パパとジム行き始めてさ、やっぱりすごい毎日運動するようになってるから、急にね。で、そうするとタンパク質も取ったりするとさ、やっぱりどんどん元気になってきたりするんだよね。だから内側の張りっていうのって、食べてる、もともとね、私は食べてるものをもちろん食べるけれども、ジャンクフードも食べるし、ラーメン大好きなんだけれども、ベースの食が多分健康的だから、パパがさ、やっぱそこに合わせてくれるっていうか、あ、ママのご飯食べるみたいな、何がいいみたいな、おやつ欲しいもん、ひとまずみたいな、で、1日タンパク質これぐらい食べようみたいな、で、卵ここに常に用意してあるからみたいな、だったりとか、そういうのでね、体の内側からの張りとか、なんか栄養みたいなのってできてくると思うから、本当に丸米ちゃんおっしゃる通りさ、日頃の美意識を保つ取っかかりになるだろうからって、最高な考え方じゃない？本当にそうだと思うよ。なんかちょっとさ、眉毛脱色するとかさ、ちょっと髪の毛いつもと違う髪色にするとかさ、今日の生徒さんもね、ヨガの髪の毛が赤くってボブに切ってたので、すごい可愛らしくて、え、髪の毛切りましたって言ったら、そうなん白髪染めとか言って、え、めっちゃ可愛いですよみたいな。赤でボブになってて、で、いやいやいや、もう白髪多くてすごいからみたいな。でもそんなのがありつつも、自分の中ではね、でも遊ぶっていうか、その中で老いももちろん感じるし、そういった白髪だったりっていうのも、私も出てきて髪染めたばっかりだからさ、なんかわかるわけ。そういう現象も起きながら楽しんでく。で、その行為が、そのやってる自分の行為っていうのが保っていけんだよね、自分の。それこそ平穏だったりとか、美意識っていうさ、意識じゃん。その意識自分に向くって結構大事だよ、意識自分に向く。特にそれが味わえなかった時期を経験しているお母さんとか、マルコメちゃんも多分そうだと思うんだけど、誰かに意識を向けている人とかって、ちょっとでも自分に意識向くと、あ、いけないいけないみたいな、お母さんなのにあかんあかんみたいになるんだけど、いいじゃない、ジェルネイルやったってお母さんがって、デカピアスつけたっていいじゃないっていうね、スカート履いてもいいと思うし、そうなんで、美しい意識を保ってるっていう取っかかりになる、 これ何でもいいと思うんだよね。本当に国を出るでもいいし、マルコメちゃんみたいに日本出るでもいいしね。また韓国行きたいんだよな、私。ちょっとずつね、匂わしてんの。パパに、と子供に。あの、韓国ってこんな遊園地あんの知ってる？みたいな。どうせほら、もうね、行きたいところって少ないですから、子供たち大きいから。で、次男くんがこの間韓国行って楽しかったじゃん。だから、こんな室内遊園地と、で、ホテルにカジノもついてるみたいな。私がいつも泊まらない、場所のホテルとかにしちゃって、パパなんてさ、本当にお小遣いあげてさ、小遣い制だから、小遣いあげてさ、カジノにいればいいじゃん。最悪最悪いればいいじゃんね。でトッポギ食べてさ、夜になったらね、繰り出してさ、ご飯食べてってできるじゃない。そうで、子供たちはさ、一緒にパパとさプールしてさね、遊園地行ってさ、って全員家族楽しいかなと思うから、今ね、もう一回行こうかなと思ってんの。どれぐらい？梅雨ぐらい？7月、夏前とか、ちょっと行きたいな。夏休みとか。やだか、なんかアメリカ行きたいとか言われてて。アメリカって何？みたいな。どこの何を言ってんの？みたいな。何したいの？みたいな。ないんですよ。とにかくなんかアメリカ、みたいな。ねえ、行きっちゃって可愛らしいんだけれど。まあまあ、いいと思います。その国を出る価値観。はい。ありがとうございます。もう一つぐらい読んでいこうかなと思います。はい、うん、マイメロちゃん、ありがとう。カフェで作業できなくなった問題、めっちゃわかります。私は前はカフェで手帳書いたりジャーナリングすることがとても楽しいし心地よかったからやってたんですが、関東にお引越ししてからお家が好きになったからなのか、居心地がいいカフェが見つからないのか、なんだかしなくなってて、カフェに行ってもテイクアウトすることが多くなりました。わかる。なんでだろうって、ほんとほんと最近ずっと思ってました。最近はカフェでノートや手帳を開いても、やっぱり周りの人とか店員さんまで気になっちゃって、困ってて笑い。全然できなくてすぐに帰っちゃいます。電車もあんまり乗りたくないの分かります。そわそわしちゃいます。そしてそして、文字なくても動画いいです。私が聞いてるポッドキャストの人も動画で文字なしですが、耳だけで聞いたりもしますが、動画で聞いて見たりもしてて、ナノコさんのお顔見れるの嬉しいです。リンちゃんも最後の三両のところ一緒に見てて、コロコロクリリンちゃん可愛い話に共感して、そうだよねって言ってました。いつもポッドキャスト楽しいです。楽しいおしゃべりありがとうございます。ありがとう、マイメロちゃん。もう私の中でマイメロちゃんなんだよね。なんかポムズネームというよりかは。でも最近ほら、マイメロちゃん、コロコロクリリンちゃんとかにもやっぱり、目移りしちゃってるじゃない？この間ね、お話ししたけど。ありがとう。このカフェで作業できなくなった問題、すっごいいろんな人から共感していただける。え、世の中的にそうなってる？それとも星か何か？それか我らの年齢なの？わかんないけど。なんか、本当にそう、店員さんまで気になっちゃうの、受ける。できないね。なんでなんだろう。居心地のいいカフェがあったとするよ。あったとするけど、あったとしてもなんかやら、今の感じから私変わらない気がするな。まあいいことだよね。家が落ち着くっていうの。多分、私はその、ちょっと一回スピるけど、その気的な話だと思うんだよね。気。なんか家にずっと いたら、変な話ね、余計入れなくなっちゃうと思うの、怖い話。だから、外でやるのが、ちょっと最近そわそわしちゃうから家で過ごすことが多くなりましたっていう人で、私みたいに電車も乗りませんっていう人ってすっごい自分の体の周りにある粒みたいなものが細かくなってくるんですって。それでほら、ヨガしてホワイトセージ炊いてパロサント炊いて塩で床拭いてみたいなことしてたら、なんか割ときれいめに整ってくらしいんですよね。影響を受けないんで、や周りの人のね、どんなものであってもいい人悪い人関係ないですよ。自分と違うものと触れ合うっていうケミストリーはあるけれども、それを要はさせてないお城の中の状態なので綺麗な状態なんですって。でそれがなってると、やっぱカフェに出るとその合わない 質だったりとか、場所がまず合わないもあるし、音楽が気になっちゃうとか、隣の人がとてつもなく気になるとかっていうのってあるんですよね。だそれもあるかもよ。家にいることが多くなったからこそ、外でなんか作業しにくいみたいな。なんかうるさいところにいても、なんて言ってたかな、その私のその波動の先生みたいな人が、うるさいところでも気にならないとか、ガヤガヤしたところでもへっちゃらですみたいな人って、粒子が荒いみたいなこと言ってたんですよ。で、日本の人ってもともとなんと細かいみたいな言ってたかな。そう、で、洗練されてくると、整ってくると自分がね、いい調子だなっていう時って、そう細かかったりするんですって。もともとの粒ってみんなそれぞれあるらしいんですけど、そう。ね、でもこんな私でも今年は引きこもるって言っていながら、やっぱりこうやっていろんなお話をいただいて、私の気持ち的にはそういうのに参加していきたいんです。自分が素敵だなと思ったものに関してとか、会いたい人にはやっぱり会いたいので、なんかそういう時ってやっぱり全然大丈夫なんですよね。そうだから、やっぱ会わないとこは会わないんだと思うんだよね。ですごい落ち着くとか、いいなこの場所っていうところってもしかしたらあるじゃん。私はなんかスタバより星のコーヒーなんだよね。ちょっといろんなとこ行ってないから知らなすぎるんだけど、作業するならね、なんでかっていうと、星のコーヒーって一人じゃん。なんか基本壁が高いのね。で、コメダコーヒーとかもそうかもしれないって教えてもらって、一回札幌で、札幌？北海道で行ったことがあるんだけど、壁がね高かった。なんかそういう閉鎖的にされたいっていうのはあるから、スタバって意味わかんない長テーブルに20人ぐらい座るじゃないですか。向き合って、え、学校よりやばいよみたいな、向き合ってんだから知らないおじさんとみたいな、だからそれ結構そわそわしちゃうことがあるからね。なんだろう、あるんだと思う。多分気になっちゃってるけど、向こうも気になってるはあると思う、こっちのこと。なんか手帳にサンリオのシール貼ってたら、すっごい3度目ぐらいされたんですよ、隣のおばちゃんに。そうだから、あ、気になるんだな、手帳にシールとか貼ってるとって、その時思ったの、昔ね。ね、だからなんかそのさ、カフェで求められてるなんか態度みたいな、求められてる作業みたいなあるじゃない。よく炎上するスタバで、なんで全員マック持ってんだみたいな、ああいうのももしかしたら空気的に感じ取ってるのかもしれないしね。私は、まあ、家のこの空間でなんかながらでできるんだもんね、いろんなことが。うん、何よりやっぱ動物が多いからさ、うちは。で、いろんなお世話しながら見れるし、うん、家事もやることもこうやっていきながらできるんで、それがいいのかなとも思ってたけど、マイメロちゃんが言うように、なんかよくわからないその 気になる感じっていうのはあると思います。うん、テイクアウトわかる。迷うんだよ、直前まで。ね。迷わない？だって持ってってんだから、バッグで。やっぱり違う。今日もまた帰ろう、みたいな。ね。私は、そのスピルの得意だから、そう思ってるし、なんか自分のそういう勘を信じてるんだよね、すごい。うん。だから、そういう時はそれに従うようにしてる。うん。ここで食べようと思って食べないで帰ったことある、私。なんかテイクアウト、このご飯食べたいと思って入ったら、あれ違うかもって言って違うお店行ったとか、なんか八百屋さんに行ってネーブルオレンジだけ3つぐらい買って帰った時あった。何だったんだろう、私この流れみたいな。ここでお蕎麦食べに来たのにみたいな。何がダメだったんだろうとか思ったけど、やっぱそれも追求できないから、自分の力じゃ分かんないから、オレンジ食べるみたいな、家帰って みかん食べる すごい楽だなと思ったりしましたね。こういうのってありますよね。ありがとう、レターくださって。はい、まだまだちょっと読めてないレターがあるんですが、今日はこの辺で終わりにしていこうかなと思っております。引き続きレターを募集しておりますので、概要欄にある、レターフォームから、メールフォームですね、から送っていただくか、スタンド FM の方は飛行機マークのところから、何でしょう、送ってくださって大丈夫でございます。ただメールフォーム、なんかレターマークのところはちょっとあれなんですよ、文章の制限があるのでね、メールフォームの方が自由に送れるかなというふうに思いますので、そちらからお願いいたします。そしてなんと、 皆さん、ちょっとここからね、告知時間になります。切らないでね。切ろうとしてる？切らないでもらっていい？ごめんね。その、言うだけ言わせてください。すいません。5月にイベントが3つあります。はい。6月には1個あります。5月は、予約ができるイベントが3つ。実際はもっとあります。予約がね、もうできないよっていう名古屋のイベントなんかもありますけれども、まず最初に5月17日曜日。なんか珍しいと思います。日曜日のサウンドバス。4時から、波ヨガスタジオという赤坂見附にありますヨガスタジオさん。で、ここでは、軽く体をちょっと動かした後にですね、サウンドバスをする新しく こちらのヨガスタジオさんでワークショップをさせていただきます。はい。赤坂見附、とても素敵なスタジオでございます。見てください。インスタも見てください。5月17日、一番早く、ご予約できるサウンドバスのイベントですね。日曜日4時から。次。5月の22日。これね、実は昨日、チケット申し込みオープンしまして、もうすでに土曜日のチケットが残りあと1、2枚とかなんですが、5月の22、23、私北海道にね、行きます。で、22日の金曜日の夜、夕方6時半から、何時だろう。6時半から8時半ぐらいかな。はい、2時間ぐらい。ワークショップあります。札幌の駅から少し離れてるんですが、まあ歩ける距離だと思います。札幌駅からすぐのところで、金曜日、土曜日同じ場所です。はい、旧長山亭というところの和室で行うんですが、トゥーザさんっていう私が大好きなね、葉山でもイベントさせてもらいましたのぞちゃん、北海道のリトリートもやりました。そのトゥーザさんののぞちゃんと一緒にまたコラボレーションさせていただいて、なんと、のぞちゃんが作る朝の香り、夜の香りっていうのがあります。夜の香りは23日です。間違えた。22日の6時半の回ね。で、朝の香りが次の日23日土曜日の10時から。そう。で、もうまずそののぞちゃんが作ってくれたベースの香りに自分の好きな香りをその場でチョイスしていく、ワークショップをしていきます。アロマスプレー作りのワークショップをします。で、その前にはヨガをして自分自身とこう向き合い、静かな時間を過ごして、そこから、香りを選びます。その自分で作った香りを浴びながら、私のサウンドバスを聞いていただく。で、聞いた後にそのふわっと起き上がり、そのままのイメージで色をたくさん用意してますから、色とか絵でなんとそのスプレーのラベルを作ります。ラベルってこの決まった大きさがあるので、それをサウンドバスとこの香りの今日自分が今味わってるものを色とかにしてオリジナルのパッケージにしていきます。そこでもう世界にたった一つの今日だけしかない一本っていうのを作りたい。なんか自分自身をなんか表現するっていう、知るっていうことを味わうっていうんじゃなくて、表現をするっていうのがすごくテーマに掲げてるし、私それとっても2026年っぽいっていうか、なんか今っぽいって思ってるんですよね。今って流行ってるとかじゃなくって、なんかそれこそ、なんていうのかな、私が感じてるエネルギー的に自分を表現していくっていうのって、これからすごくやっていきたいことだし、行きたいことなんじゃないんですかっていうふうにも聞きたい感じあるんですよ、みんなにも。なんかその一つとして、やっぱりどうしても自分に自信がないとか、私が思ってることって合ってるのかどうかとか、誰かに受け入れられるかどうかとかっていうことが気になってしまうんだけど、自分で作っていくっていう、その、なんだろうな、誰かに気に入られる、とか、評価されるとかじゃなくって、私はこう思いますっていうのを、一つここで、やっていくっていうのを、のぞちゃんと、その私が作り出すその時間とプロダクトとそのコンテンツの中でできるんじゃないかなって思っているので、ちょっとチャレンジ、新しいことではあります。私たちもヨガ、アロマ、音、アート、この順番で札幌まで行ってやってきますから、ぜひ札幌の皆さんいますか？札幌じゃなくてもいいよ、東京から来てもいいよ。22日夜、23日朝ね、これ、インスタにも載ってますから、ぜひ見てみてください。はい。 で23日土曜日の方の朝の時間がもう定員がねすごい少ないんです。そもそも8名とかになっていてもうほとんど埋まってきちゃってますので、ぜひお早めにです。でもしよければ可能であれば22日の方がまだまだ空きはありますので、そちらの方お越しいただけたらなというふうに思ってます。はい。でもう一つは29日金曜日、5月の29日金曜日7時半から8時半、表参道のあの素敵な場所で、見晴らしのいいところって言っていたんですが、場所が変わりまして、1階の大理石のようなすごい綺麗な場所に変わりました。表参道は変わらないんですが、はい、ここもね、夜にふさわしいじっくりゆっくりっていうような、ほぐしですね。体の動きと音とで、とにかくどっぷり自分をリラックス癒していくっていうのをやっていこうと思います。はい。珍しく、なんか、ちょっと癒し、ゆっくりベースの、ヨガと音にしようと思ってます。音もね、音でもだいぶその時間だったりとか、響かせたいもの、味わってもらいたいもの、テーマによってね、楽器も違ったりするので、楽しみにしててください。6月、すごく、大人気だったロータスエイトさんでの、ワークショップ。音の体験と音のお話、音、皆さんもね、ちょっと音を、触れていきながら、うん、音ってどうしてこんなに素敵なんだろうねっていうお話だったりとか、自分を震わすっていうことを実際に楽器を触れながら体験していただく。で、その上で音を受け取ってもらって、なんていうのかな、振動として体に伝わる感覚って、あんまり普段ないですよね。でもなんか命が感じるところには本当にこの温かさがあって音があるんですよね。それを感じてほしいなっていうふうに思っていて、その力強さっていうんですかね、うん、音が持ってる力って本当にすごくて、まあ、お勉強になりすぎないようにですね、ワークショップをしていこうと思ってます。体も動かして音を体験しながら、サウンドバスの音の中でね、ヨガもしてもらいますから、心地いい時間になるんじゃないかなと思って、すごくおすすめのワークショップになってます。ロータスエイトはちょっとその音よりサウンドバス気になりますっていう人は、ぜひロータスエイトさんね、来ていただけると、他のイベントに比べてかなりその音についての理解だったりとか、もっと好きになるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、それがお知らせでした。5月17、29、あとは北海道、ロータスエイト6月20、土曜日2時です。東日本橋です、ロータスエイトさんは。ね、お知らせばかりになって本当に申し訳ないんですが、この間、やっぱり古民家ヨガマルシェで味わった、実際にお顔を拝見するだったりとか、その場で音を感じるとか、ヨガを一緒にしていくっていう、あの空気のエネルギーっていうものって体験してほしいですよね。聞いてインプットだけだったらわからないことって絶対あるので、ぜひ、ね、ご都合がつくところに本当に来てもらいたいなというふうに思います。各あと80名ぐらい募集してますからね、皆さんお誘い合わせの上ですね、来てください。一人で来ても大丈夫ですからね。で、一人で来たポムズが二人いたらどうする？ここポムズとポムズですってなりますから、ね、安心してください。一人だからといって怖がらずに、ぜひ、行ってみたいなっていう気持ちが少しでもあるならね、行動してやってみてください。私はもうウェルカム、お待ちしておりますので、ぜひ、チケットの情報もね、この概要欄に貼っておきますから、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、今日も聞いていただいてありがとうございます。また来週お会いしましょう。